今日からアドベント第3週に入りました。来週はイエス様のご降誕をお祝いするクリスマス礼拝です。ベテル教会が年度初めに計画した活動を継続できていることは誠に不思議な出来事です。毎年クリスマスは来るもの。この時期はクリスマス。そういう感覚もあるかもしれません。しかしまた、毎年新たにこのクリスマスを新しい気持ちで迎えるという、そのことにきっともっと意味があるのではないかと思います。私たちがここで行おうとしているベテル教会としての働き、これを神様が祝福されて、今日までの歩みを導いてこられました。これは教会員の信仰と行い、多くの方々のお支え、そして何よりも主の憐れみによるものだと感謝し、主を称えます。さて、私が勤めていた電機メーカーで、元旦にお客様から機械の調子が悪いという連絡が入りました。通常は保守担当の人が交代でお客様対応をしているので、その人たちが出かけて不具合を解決するのですが、その機械について詳しい人はいませんでした。そこで機械に詳しい人が呼び出されて、問題の解決に当たりました。その人は呼び出しに応じてお客様のところに出かけ、不具合の状況を把握し、関係部門と連携して問題を解決し、お客様から大変感謝されました。このことは、社内の広報誌にも掲載されるほどの出来事として扱われました。広報誌に掲載されたその人は、関係部門の皆さんに協力していただいて、早期に問題を解決することができました。私はやるべきことをしただけです、とコメントしました。一般に保守部門は社内で日が当たらない部門です。機械を売った後はトラブルなく動くことが当たり前と思われていて、故障や不具合が起きてお客様のところに出かけると、会社の代表かのように相手の担当者から叱られてしまいます。そんな立場で正月くらいはゆっくり休んで家族サービスをしたいところを急に呼び出されてしまい、正月の計画が台無しになったにもかかわらず、その人は出かけて行って故障を修理し、そして社内の広報誌には、私はやるべきことをしただけです、とコメントしたことに、私は感動を覚えました。私はその人を知っていましたので、その人はきっと本当にそう思って対応したのだろうなと感じました。先ほどお読みしました、コリントの信徒への手紙1の4章には、使徒パウロが自分を評価するのは他人ではなく、ましてや自分自身でもなく、主なる神なのだと語っています。聖書には裁くという言葉が書かれていますが、私はこれを現代風に評価するとしてみました。まあもちろん評価するという言葉と裁くという言葉は違うのですが、私たちがなんとなく身近に感じるものとしては、自分がどう評価されているか、あるいは人をどう評価するかというところにあるかと思いましたので、少し私たち人間に引き寄せてこの言葉を使ってみました。パウロは自分がしていることは正しいことであり、良いことだという思いはいつも持っていました。何事につけイエス様を伝えることに専念し、自分の生活や安全すら顧みませんでした。 それでも彼の活動を疑ったり、教えを批判する人々は当時大勢いました。パウロの評価は、その当時の人々の間では悪いものでした。その理由は、パウロの教えはその当時信じられていた信仰や生活様式を壊すものだったと考えられたからです。当時の信仰では、神は裁きの神であり、神に従う者には祝福が与えられ、神に逆らう者には呪いがかけられるというものでした。呪われた者は滅びへの道を進んでいかなければならないと考えられていました。そのため当時の生活様式は、神に罪を犯さないように、律法という規則を厳格に守り、もし神に罪を犯した場合には、貴重で高価な犠牲を捧げて、神に許しを請うというものでした。お金持ちはそれができましたが、貧しい人たちは、そのような生活を送ることも、犠牲を捧げることもできませんでした。例えば、身を清めるということについては、特別な亀と特別な水を必要とするのです。それにはお金がかかります。日々その水を蓄えることについても努力が必要です。食べていくことに多くの時間を取られる人にとってそのことすらできない。そんな状況があったのです。それでもその人たちは呪われて汚れた人だとみなされていたのです。今の言葉で言えば、そういう人たちには人権がないということだと思います。パウロはその当時の信仰をよく学び、律法という規則を誠実に守る生活をしていました。ですから、呪われ、汚れたとみなされた人々には接触しないようにしていたと思います。そのパウロが復活のイエス様、キリストに出会う体験をして、それまで信じていた教えは不十分であったことを悟り、イエス様の教えに従おうと決心したのです。イエス様の教えは、ユダヤの人々が大切にしてきた、今で言えば旧約聖書の教えそのものでした。当時の人たちは、それらの書物に書かれている律法、つまり規則を守ることが神に祝福されることだと信じていたのですが、イエス様は神に仕え、人々に仕えることが神に祝福されることだと教えられました。有名な十戒には十の戒めが書かれていますが、その戒めの前に書かれている言葉こそが大切なのです。その言葉とは次のものです。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。こういう言葉です。人々を奴隷から解放してくださる神が、人に戒めを与えました。今日は時間の関係で、実会の説明はできませんが、その中心にあるのは、二度と奴隷になってはいけないという神の御心です。奴隷とは、自分の意志で行動できない存在を意味します。だからここで言われている奴隷とは、制度としての奴隷だけではなく、私たちが何かに束縛されている状態を含んでいます。会社や、飲酒や地位の格差にいろいろなことに縛られて本来の自分を出せなくなっている状態も奴隷状態です。神は貧しくて律法を守れない人々を 汚れたものとみなすことを望んではおられず、すべての人が律法を守れるようになることをお望みです。パウロはこのことをキリストから教えられ、悟りました。パウロはキリストに出会って、神の御心を悟り、それ以来、キリストを明かし続ける人生を送ったのでした。彼は死から逃れるよりも、最後までキリストを述べ伝えて死ぬことを選びました。その彼が、私を裁くのは主なのです、と書いたその言葉には、相当の重みがあると思うのです。パウロは、自分は主から裁かれずに、お褒めの言葉をいただける、こんなに私は努力したんだ、とは考えませんでした。人は、自分の行っていることを正義だと思い込むと、残虐なことでも平気で実行してしまう存在です。自分は正しい、相手が間違っていると思い込めば、何が何でも考えを変えさせなければならないと思い、考えを変えないなら、殺すこともやむなしとする考えにとらわれてしまいます。パウロはこの人間の弱さをよく知っていました。そしてその弱さは自分自身も持っていることに気づいていました。私はキリスト教を伝える伝道者として奉仕する道に進みましたが、説教で語る言葉の中に人を傷つけ、人を神から遠ざけるものがあるかもしれないと恐れつつ御言葉をお伝えしています。また私は言葉や行動で人を傷つけてしまう弱い存在です。しかも間違いはそのことをしてしまってからしか気づかないし、場合によっては人から指摘されるまで間違いに気づかないことすらあります。ここで私はどういう態度を取るべきかを考えると、これはあくまで家庭の話としてお聞きください。伝道者の能力などないのだから、人に神のメッセージを語るなどという大それたことをする役目から下ろしてもらうという考えが頭をよぎります。あるいは、私は悪くない。私の思いを理解しないで勝手につまずいているのだから、気にしないでやるべきことをすればよいという考えも頭に浮かびます。冷静に考えると、自分を否定することも、正当化することも、どちらの考えも正しい判断だとは思われません。いずれにしても、私が良かれと思ってする行動、あるいは発言が必ずしも良い結果を生まないということは、この1年8ヶ月の間で痛いほど経験しました。思い返せば、私の人生そのものがずっとそういうことを経験してきた人生の連続であったのではないかとも思います。まあ、それで分かったことは、もし自分の能力で伝道者になったのであれば、すぐにでもやめなければならない。今も伝道者として奉仕を続けているのは、自分の力や功績によるのではなく、主なる神の憐れみなのだということです。私たちの希望は、再びキリストイエス様がこの世界に来られるというものです。旧約聖書のマラキ書3章には、救い主の再臨が予言されています。このマラキ書3章19節から24節は、 主イエス様のご降誕を予言しているとともに、キリストが再び来られることをも予言しています。主なる神のお名前を恐れ敬う人々には、義の太陽が昇るという言葉は、主が再び来られた時には、神の正しさが世界を覆うことを示しています。その時には、すべての人が主を讃え賛美するのです。主は再びこの世界に来られます。クリスマスは、イエス様のご降誕をお祝いするとともに、主が再び来られることを待ち望む時でもあります。それを私たちが確認する時でもあります。主が再び来られた時、その時に私たちの言葉と行いが主によって評価され裁かれます。だからパウロは私たちが自分を自分では裁かないし、人も裁かないでいるようにと勧めています。ただし、悪い行いはすでに裁かれています。ここで注意しなければいけないことは、私たちが良い行いをし、良いことを言っていると思っているその思いの中に、もしかしたら私たちが主に背き、主を証ししていない事柄が含まれているのではないかという反省なのです。悪い行いはすでに裁かれている。今現在でも裁かれ、その人は心のどこかに不安を抱えて生きていなければならない。良い行いをするというのは、神様の愛をいただいて、その行いへと向かわされる。そう私たちは信じています。だけど、私たちが、実は自分の思いによって、良い行いをしているということもあり得るのです。中村哲さんは、ボランティアに来た人たちに、あなたの思いを実現するためにここに来ているんではない。アフガニスタンの人たちに寄り添いなさい。アフガニスタンの人たちの生活や信仰はあなたにとっても大事なことなのだということを最初に教えたそうです。私たちがもし、憐れみの心、施しの心と思って相手に接しているならば、それは私たちが裁かれなければならないことなのかもしれません。でも、それがいいことか悪いことか私たち自身にはわからないというのが、このパウロの言葉でもあります。だから、私たちは自戒しながらも、神の御心だと思うことは、神の愛に従っていくという形で実行していくのです。躊躇せず実行するのです。その結果は、神様が教えてくださいます。誰も自分にうぬぼれてはなりません。私たちは主のために、また隣人のために何事かをしたという達成感を覚える中にも、その栄光を神にお返しし、働きを与えてくださる主を称えたいと思います。最初に紹介したある一人の技術者の言葉にあったように、私たちはただなすべきことをしたということです。それをさせていただくことができる。その幸いを私たちは感謝したいと思います。 もし信仰に生きることで軽んじられ迫害を受け、そしてそれにも耐えて信仰を捨てずに神と人を愛し仕えるならば、主はそのことを喜ばれ、再び来られた時に報いてくださるでしょう。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。あなたのご降誕の時を記念しお祝いするクリスマスを、あと10日の後に迎える今日を送っております。私たちがあなたによって神の怒りから救われていることを感謝いたします。そしてまた私たちがあなたの御旨に従って行いと言葉とを持って神と人に仕える、その一つ一つの事柄が恐れ多いことでありながら神を明かしするものであることを感謝いたします。しかしながら私たちが完全ではないことを、私たちが忘れないようにしなければならないことを今日覚えることができました。それを覚えつつも、主が再び来られて私たちに一人一人を励まし、また報いてくださる時を信じて、大胆にあなたを述べ伝え、あなたの御心を行うものであるように導いてください。今日ここに集いえなかった兄弟姉妹の上に、あなたが豊かな恵みをお与えください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。